Радио Рueda.
Биро. Биро. О, すごい。
Радио Рueda.
Биро. いただきました。うわーってくるね。ガンってくるね、これ。ビールをいただきました。うわーってくるね。ガンってくるね、これ。IPA だねー。
なんでそんな上から目線の？
お、えらい上から来るんですか？
なんでそんな上から目線の？
お、えらい上から来るんですか？
ちょっとやめ
、うん、そういう場じゃない、ね、
そうそうそうです、そうです。
なんで、ね、サイクリングポッドキャストなんでね。
そう、
はいはい、サイクリングポッドキャストなんでね。
そう、ラジオロエダー。
サイクリングポッドキャストなんでね。
そう、ラジオロエダー。
サイクリングポッドキャストなんでね。
そう、ラジオロエダー。ラジオロエダ
ー。はい、おはこんばんちは、ラジオロエダーでございます。ということで、今回がエピソード、いくつだ204ですかね。はい、今回はですね、石川県は、金沢のた、携えてるですね、能登半島の方にですね、ツールド能登400というイベントを、参加しにやってまいりました。で、まあ前のねエピソードから何回かいろいろとこのツールド能登400の話してますけども、まあ石川県のね、上の方にあるこうにょって伸びてる部分ですね、あそこをねぐるっと一周しましょうというのがツールド能登400なんですけども、なかなかね、いい、なんだろう、こうな名前がね、ごめんなさい。全然まとまってないですね。なんかね、能登半島一周サバイバルサイクル2023ということで、サバイバルって言っちゃってるんですね。イベント自体が。っていうぐらい。まあ、そんなね、生優しいイベントじゃないのかもしれません。とはいえですね、今回ですね、第35回ということで、私はですね、チャンピオンコースと言われてる3日間のコースですね。3日間かけて400キロを走るというようなコースの方にゲストライダーということでお呼びいただきまして、参加の方をさせていただきました。これコースがね、チャンピオンコース、これが走行距離410キロあるんですけども、他にもね1日コースってことで、まあ例えば明日16日だけだと140キロ、2日目の17日のやつだけ走りたいよっていう人は150キロ、3日目、最終日ですね。の、18日だけ走りたいよっていう方は、120キロという形で、まあ、各日ですね、それぞれね、好きな距離に応じて走ることもできますし、明日の16日に限ってはですね、ハーフコースってことで、140キロってさっきお伝えしましたけど、それの半分、70キロを走るようなコースもございます。はい。なんでね、まあ、ちょっとね、自分の足にね、合わせて、いろいろ選べるというところで、まあ、サバイバルとは言ってますけども、まあ、1日だけで走って、残り、まあ、今回ね、3連休っていうのもありますんで、16、17、18、3連休ってこともありますんで、例えば、16日に移動してきて観光して、17日の、ワンデーだけ走って、イベントをね、で、18日は、後泊してゆっくり帰るなんていうね、プランニングもできるのかななんていうふうにも思いますんでね、その辺はね、非常に、ユーザー側というか参加者側のね、ニーズに応えやすいようなイベント内容となってますということで、ただ私はですね、3日間400キロ走るようなイベントの、フルタイム、3日ともですね、帯同させていただくということで、本当にね、光栄極まりない感謝感激でございます。この能登半島ね、まあ、熱心なリスナーの方ならご存知だと思いますけど、コスモアイル白衣があるんですね。まあ前ね、高田と一緒に来ましたけども、あれは能登クロスの時、能登クロスに参加するために、我々は能登半島にやってきたんですけども、そこを、まあ、主催していた、内灘町にあるカツリーズサイクルのカツリさんですね。の方は、僕は、まあ、結構古い中でして、もう2007年とか2008年に最初会ってるんで、15年ぐらいですかね。こう、当時、名古屋のサークルズが主催でやってたバンクキングっていう、内灘のバンクを使ったイベントがありまして、 シティライダーが参加できるバンクイベントってことで、まあ、俗に言うギャンブルバンクではない、練習用のバンクを携えてる内灘町のバンクを使って、デイジーメッセンジャーのいずるさんがイベントやってくれてたんですけども、その時にいろいろとこうお手伝いをしていただけたのが、カツリサイクルのカツリさんと。で、その時にまた、なんだろう、競技的な部分でサポートいただいたのが、石川シャレンの、タモンさんということで、飯田タモンさんですね。競輪学校の先生もやられてますけども、タモンさんの方にも、いろいろとお世話になってました。で、今回ですね、まあその後、ちょいちょいとこう、カツリさんの方から、おち、ちょっと、ケストライダーで能登来てよなんていう話は何回かいただいてたんですけども、なかなか祝日に休みを取るってことが僕もできなかったんですが、今の仕事がですね、カレンダー的に祝日も休みが取れるというところと、この16、17、18の3日間はですね、お休みと、あと僕の予定も入ってなかったってこともありまして、今回、晴れてゲストライダーとしてお呼びいただいたということで、本当ね、びっくりですよ。でね、ゲストライダーっていうとね、大概他の方たちのメンツが強すぎてですね、僕が完全にこう、いいんですかこんなとこにいて状態なんですよね。他はですね、あの、有名どこで言うと、元マッペイ GB の方に、所属をされてた、安倍さんですね、安倍選手ですね。で、他はあと、能登、能登じゃないです、ごめんなさい、乗鞍の方の、あの、ヒルクライムで有名な、あの、森本さんとか、筧さんとかですね、あと、オリンピアンの、カラミさん。まあ、こちらシクロクロスやられてる方はカラミさん、皆さんご存知だと思いますけども、などなどですね、もうちょっと信じられないようなメンバーが揃ってる中に一緒にこう、ゲストライダーとして参加するっていうのは大変光栄でありつつ、いいんですが本当に私でっていうところが一つありましたというところです。また明日のね、開会式なのかな？ちょっとお話しさせていただくっていうか、こう、最初に挨拶させていただく場面がありますんでね、うまいこと話せたらいいかななんていうふうにも思うんですけども、そんな石川県は金沢市の方に今やってきてるんですが、明日のですね、朝集合場所が、ですね、僕が思ってた場所と違いまして、こう、さっき気づいたんですけど、今年はですね、石川県西部緑地公園というところがスタート地点になってまして、これが金沢駅から西に行ったところなんですね。で、僕去年の多分、ウェブサイトを見てたのか、スタート地点が前回は金沢港クルーズターミナルというところだったので、クルーズターミナルの近くのホテル取っちゃって今いるんですよ。クルーズターミナルまで、ね、多分ね1キロもないところに今ホテル取らせていただいてるんですけども、この、なんだ、金沢港ホテルさんですね。ただ、先ほども言ったように集合地点が全然違うので、明日朝、何キロ走らないといけないんだろうこれ。でもまあそんな遠くないですよ。そんな遠くなくて、Google マップで言うと、現在地から、約7キロなんで、遠くなくなくないですね。ぼちぼちありますね、7キロっていうと。まあそもそも金沢駅降りてから、あれ意外とつかねえなと思ってて走ってたんで、多分明日も同じようなこと考えながら、まあ、のんびり行って30分ですかね、途中で買い物したりとかして。朝6時過ぎには、会場の方にお伺いしたいかなというふうに思います。で、明日はね、能登半島、海側を走っていくようなルートになると思いますので、能登というとね、皆さんご存知だと思うんですけども、千里浜っていうね、浜辺を走れる、国道、日本唯一ですね、浜辺国道っていうのがありますので、千里浜なぎさドライブウェイですね、あそこ自転車で走れるということで、多分何年か前の女子のラバーウィメンズプレステージのコースにもなってたと思うんですよ。その時にちょっと動画を見た覚えもあるんですけども、あそこをね、自分も自転車で走れるということで、確か2年ぐらい前に僕はランクルで一回走ったのと、去年高田と走ろうと思ってきたら、まあその能登のクロスの時ですね、なんか波が高いのか満潮なのかわかんないですけど、封鎖されて走れなかったっていう覚え出があるんですけど、結構何回かもう来てるんですけども、何回来てもいいですね、ここの場所は。はい。本当にね、能登半島ってすごい予想より大きいんですね。なんとなくこう、三浦半島に毛が生えたぐらいかなと思ってて、本当申し訳ないですっていうところで、ほぼ、 ほぼって言っても他に比べようがないですね。伊豆半島より多分大きいですね。ただこうあんまりこう高低差はないのかな、伊豆半島に比べると。かなり輪島というかね、北の方まで行けるみたいなので、私もね八九ぐらいまでしか行ったことないのかな。その能登クロスの時に行ったところが多分最北端、自分が行った限りの最北端なんで、ちょっとこの北側に行けるのはちょっと楽しみだなっていうところがあります。あとなんかね、世界一長いベンチなんていうのもあるんでね、これなんか北海道の帯広にもそんなこと言ってるようなベンチあった気がするけどな。うん、はい、そういうところもありますんでね、百万石の町金沢から、まあ、初日の壁打ちの方はねお伝えしております。今回もね、参加者の方とかから、いろいろとお話聞きながら行きたいかなと思いますんで、どうしても僕ね、北陸の方ってこう、なんかイベントがないと来ないんで、サイクリストさん、まあ、何人かは、お知り合いの方もいらっしゃるんですけども、来る機会がないんでね、新しいサイクリストさんと出会えるっていうのは非常に楽しみだなっていうところで、今回もね、ズームさんの F2BT、もうちょっと長いこと貸してくださいって言って、無理やりお願いして9月いっぱい借りれることになりましたので、F2BT 使いながらね、収録の方していきたいかなというふうに思います。はい。なんでね、こう遠い遠いと思ってた石川県、金沢、ね、能登半島の付け根ですけども、新幹線でね、2時間半で来れてしまったんで、東京行くから。7時半ぐらいの、北陸新幹線輝きの方に乗ってですね、2時間半揺られることで、すぐ来れてしまったということで、意外と近いんですね。そう思うと、富山とか金沢とかね。なんでこれで片道1万4000円ぐらいだったんで、新幹線が。多分早割りだったらもっと安いと思うんですけど、まあ往復で3万円見てもらって、こっちで美味しいご飯5000円食べて、で宿泊まって、なんだかんだしても多分3万、4万、5万ぐらいで、この非日常感を味わえるんでね、サイクリストさんなんか特に自転車持ってきて、金沢の市内うろうろするだけでも楽しいと思いますよ。ほんと100万石の城下町ですからね。なんでね、兼六園とかね、金沢城とかもありますんでね、もしもね、3日目、最終日僕、ちょっと新幹線がね、20時のやつしか取れなかったんで、早めに終わったら少し金沢観光したいかななんていうふうにも思うんですけどね、できるかな？うん、ちょっとわかんないですけどね。あと、大見町市場とかね、いろいろありますんで、自転車っていう機動力を活かしながらね、この辺ぐるぐると回って、で、帰りに、新幹線でビール飲みながらスパッと、帰りたいかななんていうふうにも思ってます。ぜひともね、能登の方でみんな遊びに来てもらえればいいかなと思いますんで、今回のエピソードね、能登の魅力を少しでも皆さんにお伝えできればいいかなというふうに思っております。ではね、前日の、あんまりね夜更かししてしまうと、今はもう時間がね23時半なんでね、明日朝6時にはホテル出ないといけない。6時じゃ遅いのかな、もしかしたら。うん。6時半ぐらいに来てくださいって言われてるんで、5時過ぎぐらいにはね、出ないといけないかなと思いますんで、ぜひともね、ぜひともじゃないよね。早起きしてね、明日ちゃんと行きたいかなというふうに思います。僕全然下回ってないように、あんま酒飲んでないんですよ、全然。ビール缶1本ぐらいしか今まだ飲んでないんでね。酔っ払ってないんですけど、いかんせんちょっと移動で疲れちゃいまして、仕事終わってから移動したんでね。すいません、どもってばっかりで申し訳ないですけども、これから3日間、ちょっとお付き合いいただければと思います。毎日ね、夜、壁打ちしていきたいかなと。そこはマストでやっていきたいなっていうふうに思ってますので、皆さん楽しみにしていただければと思います。はい。では、また明日お会いしましょう。はい、というわけでですね、もう多分何キロ地点、110キロ地点ぐらいですかね、おなじみ和尚がいました。
おなじみでもないけどね。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
和尚、能登は何回目ですか？
和尚は2回目です。
2回目、うん、何年ぶりですか？
いや、去年出たのよ。
あ、そうなんですね、
うん、
もうあれですよね、能登シクロクロスでもこっち来てもありましたし、
そうお昼ご飯食べたホテル、とこね、ロイヤルホテルですかね。
はいはいはい、
あそこが、シクロクロスの会場にもなってるので、
うん、なんか懐かしかったですね。
そうね、なんか工事してたね。
工事しましたね、あのコース。
能登クロスあるのかな、今年。
あ、やるって言ってましたよ。
は
い、だ全日本スペックになるんじゃないですか。盛り土してたよね。盛り土してましたね。本当に、はい。というわけで、王将、今回は3日間通しということで。
2日だけ。
あれ？2日だけ。
今日と明日だけ。 あ、3日目はどうするんですか。
2日目終わったら、うん、和倉温泉ゴールなので、はい、そのまま輪行して金沢に行き、
はい、
金沢泊です。
めちゃめちゃいいルートですね。
金沢で、大学の時の友達がいてるので、うんうん、ちょっと呼び出して飲みます。
あ、いいですね。なんかそういうパックを自分で組めるっていうのもこのツールドのいいところですよね。
あ、そうそうそうそうね。2日間でも大丈夫やし、1日だけでもね、うん、別に構わないし、う
ん、しかも中日だけで走るとかもできますもんね。
あ、まあできますね。
できますよね、うんうん、なんでね、その辺興味ある方はね、来れるタイミングだけ来てもらえばいいと思うんですけど。
そうね。まあでもあれやな、輪島にこう何か車かなんかで行ってで、うん、和倉から輪島に何で移動するって話だけどな。2日目だけで出るとしたらね。
そうですね、足がないかも、自走しかないですね。
昔はね電車あってんけどな。
あ、なくなったんですか。
なくなったよ。
あ、うん、そうなんですね。
今はね穴水までしかない。あ、穴水から、輪島まで行くやつと、うん、鈴まで行くやつと、うんうん、こう Y 字に分岐しててんけど、
うんうん、
もうねなくなっちゃったもんね。
そうなんですね、うん、いやでもね魅力のある町っていうかね、あの土地なんでね。
そうね、
ご飯も美味しいですし。
そうね、
山の幸、海の幸、あとお酒。
そうね、
全部いけますもんね。
輪島はね湯治さんで有名なとこなんで。
そうですね、
うん、
もう和尚お酒大好きですよね。
まあまあ、その強く
たしなむ程度、
まあまあそうですね、
たしなむ程度っていうことで、はい、はい、じゃあ、今日明日と、はい、しっかりまた路上でお会いすることもあると思いますけども、はい、はい、また会いましょう。
はい、
じゃあ後、あ、残りの距離お気をつけてください。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、ツールドノートデイ1完走しました。はい、まだ3日のうちのね1日だけなんですけども、いやー疲ったっすね。途中でね、和尚の声はいただきましたけど、まあ、終日ですね、天気もピーカンで非常に走るにはいい環境だったかなというふうに思います。今日のプロフィールなんですけども、これがね、僕ちょっと朝ね会場に着いてからブライトンの本体にルートを飛ばすのを忘れてて、ルートはね、アプリの方に入れてたんですけど、それをね、デバイスへ、送るっていうのがあるのをね忘れてましてね、これが何だったっけ、デバイスへダウンロードするって1個押すだけなんですけど、もうそれを忘れてて、朝バタバタしてましたけど、走行距離としては 133.8 キロ、獲得標高としてはだいたい 1000 メートルというとこなんですけども、序盤がねどうしても金沢市内の街の中を通るということで信号機が非常に多かったんですけども、内灘あたりから海岸を抜けてですね、日本海沿いに走ってくうちにどんどんどんどんこう信号機が少なくなってきまして、コスモアイルがある白井市を抜けですね、鹿町かなを抜けてどんどん北に上がってくるんですけども、最終的に輪島の町に入って、ただ輪島って僕ね知らなかったんですけど結構大きいんですね。輪島の町ってなんかいろいろね初めて来るところって発見がありますね。なんかなんだろうな、志賀町抜けて先で、日本一長いベンチっていうところを越えたあたりから、もう、輪島市に入るのかな？うん。で、最終的には249号線っていう輪島市の中でも、山の中を通る道で峠を一個抜けて、輪島の市役所のある方ですね。方に、到着ということで133キロですね。輪島というと輪島塗りで有名ですね。はい、そので、ね、多分聞いたこともある方もいらっしゃるかと思いますけど、能登半島の割と北の方ですね、クイッと曲がってる付け根あたりを輪島と言います。これが今日1日目の経路でした。で、僕のね、同じパックで走っていただいた、安倍さんですね。レジェンドの安倍さんなんですけども、唯一ジャパンカップを勝った日本人で、おなじみ安倍さん、マペイでおなじみの安倍さんなんですけども、非常にいい人でした。気さくでね、もう本当に僕ね、最初ですね、戦々恐々としてたんですけど、本当に物腰柔らかくて、気も使っていただけますし、物腰も柔らかいですし、非常にいい方で、もうずっとね、僕は、ついてきますって感じで、まあ、引いていただいてたんですけども、
で、あと、岐阜シャレンのね、和田さんだったりとか、もう一方ね、レジェンドで言えば、三浦教師さんがいらっしゃいまして、で、和田さん、三浦さん、安倍さん、僕でパックで走ってたんですけど、一人一人いなくなってきまして、最終的に僕と三浦さんになったんですけど、僕も切られました。もうとんでもないペースで走るんで、三浦さんが。60歳を超えられてるとは思えないようなね、走り方でしたね。もうパワフルというのがね、まあまさに、その名の通り、ゼッケンにはね、あだ名が書いてあるんですけど、キングって書いてありましたよ。はい。もうしかと見届けました、キングという文字をね。はい。まあ、それはいいんですけども、能登の町っていうかね、こう山もあれば海もあって、海鮮もあるって言うんですけど、海辺だがね、やっぱね、割と日本海側なんでね、岩場がね、ゴツゴツしてるところが非常に多かったんですけども、まあ、ちょっと写真も撮りましたけどね、海岸ベタを走れる、ところが、なんだっけな。ちょっと待ってくださいね。よくあるやつです。あ、あれあれってみんな言いそうですけどね。あ、出てこない。もう、本当にね、準備が悪いんですけど、あ、これですね。チリハマですね。チリハマなぎさドライブウェイなんですけど、自転車、車で行ったことあるって話はしましたけど、自転車でもね、全然走れますね。僕 30C だったんですけど、全然走れます。やっぱ硬いっすね、あそこの砂浜ね。ああいうね、綺麗なね、長い砂浜もあると思いきやですね、もうやっぱ北の方を上がってくるとですね、割と、意外、岩がゴツゴツとしたところもありましたんでね、いろんな景色を見れるので非常に楽しい場所ですね。一度ね、皆さん走ったことないって方はね、まあ、このライドイベントじゃなくてもいいですけども、能登の方に足を運んでいただくのもね、一日目にしてそんなこと言っちゃっていいのかって話もありますけどね。はい。というところですね。まあ、あとね、スタート地点でね、藤田さん、笠崎さんでいいのかな、ペンネーム。言っちゃっていいのかな、これよくわかんないですけど、サバ手ぬぐいお渡しできましたということでね、こうやってリスナーの方に直接、手ぬぐいお渡しできるっていうのはね、非常に嬉しく思います。藤田さんね、お世話になってるショップさんのサポートカーの方で、3日間帯同されるっていうような話もされてたんでね、またちょっとこのライド中どっかでお会いできるんであればね、マイク向けたいかななんていうふうにも思いますけども。はい。まあ、そんな形でね、撮っておりますので、まあ、またね、皆さんにいろいろとお声が届けられるかなというふうに思います。はい。ということでね、とりあえずデイワン無事に終わりました。カツリさんね、ずっと忙しそうに動いてました。あとね、もうめちゃめちゃ暑いんでね、さっき、コインランドリーの方にジャージ持ってって、今回してるんですけどね、コインランドリーも大渋滞でしたということで。はい。今日は輪島のルートインの方に一泊したいと思います。これからね、多分外ご飯食べに行くのかな。うん。何食べんだろう。海鮮がいいな。うん。ただお店あんのかな、よくわかんないですけどね。はい、そんな形でね、ちょっと輪島の夜楽しんでいきたいかなというふうに思います。ではまた明日デイ2でお会いしましょう。はい、もういきなりですけども、ツールドノット400デイ2本日も完走しました。ですね、暑かったっすね。2日目は序盤スタートして海沿いのね、海岸沿いずっと走ってたんですけども、そこはもうとにかく風光明媚でね、棚田とかあったのかな、うん、海沿いの棚田があったりとか、まあ、あとは山越えて、鈴っていう町ですかね、抜けて、で、あとまた海沿いと山沿い抜けて、帰ってくるというような、全長でね、134キロ、1500ワップぐらいですかね。はい。というのが二日目でした。で、今日がですね、今泊まってるのが、これが、和倉町というところで、和倉温泉ですね。有名な加賀屋さん、ありますけども、私が泊まってるのは加賀屋さんではなく、会場横のビジネスホテルなんですけども、まあ、全然、快適に過ごせてます。結構ね、今回、上り下り、それなりにあって、あと平地海沿いもね、ずっとあったんですけど、まあ、海岸線沿いなんかは、結構広めの道路で、パックでね、走って、トレイン組んで走ってると非常に快適で、まあ、今日も、安倍さんと一緒に走らさせていただいたっていうところですね。
あと大石さんと、キングね、三浦さんの方にも一緒に走っていただきまして、最後キングと二人になったんですけど、またね、もう鬼引きをしていただきまして、残り10キロだったかな。もう尋常じゃないぐらい早かったですね。もう突き切れしたらね、絶対にそっちの方がしんどくなるのはもう目に見えてたんで、何が何でもついてきましたけどね、だいぶ、やられました。はい。というところもありますけどね、二日目も無事終わったということで、まあ今年皆さんが言われてるのはもう暑さがやっぱやばいというところで、私もね、もう日焼けがすごいことになってます。まあこの調子で多分3日目もね、暑い中走るというような形になって、3日に、金沢の方に戻るということで、明日、金沢に戻ります。まあね、3日目もまだ130キロぐらいあるんで、まあ、だいぶ距離は残してるんですけども、まあ、2日で260キロ。うん。ロングライドやられてる方からすれば大したことないっていうふうに思われるかもしれないですけど、やっぱりね、なんだろうな。僕はそんなにね、100キロオーバーを毎日乗るようなことはしてないので、なかなかチャレンジングな感じで。あと、ペースがね、やっぱ、速い人についていくと、足にだいぶ来てまして、今日もね、一回、中盤ぐらいの上りかな、足つりかけましたね。まあほぼつってたんですけど、なんとか、踏み抜いて、無理やりついてきましたけど、おかげで今日ちょっと足がバキバキなんでね、まあちょっと大浴場がないんで、ビジネスホテルの浴槽に、水溜めてね、なんとか足ケアしようかなというふうに思ってますけども、はい、そんなんでね、ちょっとちゃんとほぐさないと足ね、3日目怪しいな足がと思いながら走ってます。こう、ライド中にね、休憩所とかでいろんな方に会うんですけど、インタビュー取ろうかなと思うんですけど、もう暑さ手でやられちゃって、補給するので精一杯でね、なかなかちょっとレコーダー出す機会がないんで申し訳ないんですけども、3日目はね、振り返りもありますんで、まあそういう観点でもね、話聞いていきたいかな、なんていうふうにも思ってます。はい。まあ今のところね、最高に風光明媚ですね。あ、そうだ、あとね、あれだ。輪島塩っていうんですかね。砂浜みたいな、こう、綺麗に区切った砂場に、海水をバサッとかけてね、なんか塩を浮かび上がらせ、なんか濃くするのがちょっと手法を忘れましたけど、砂浜にね、海水をかける体験なんていうのもね、途中、道中できるとこあったんで、ちょっと寄り道してしてきましたけど、やっぱね、まっすぐ走るだけじゃもったいないんでね、名所とかがね、結構ありますんで、まあそういうところ寄りながらね、走っていくっていうのも一つ手かなというふうに思います。普通に走れればね、制限時間には全然間に合うとは思いますので、まあそういうちょっと観光的な部分も取り入れながらやっていただくのもいいかなというふうには思います。あんまり後ろの方でね、観光ばっかりしてると、なかなかスタッフの方たちも困っちゃうかもしれませんけども、まあ足に余裕がある方とか、ライドスケジュールマネジメントができる方は、そういう風に走っていただくのも一興かなという風に思います。はい。今日はね、今日じゃね、明日ですね。明日はね、3日目。コスマイル白衣のある白衣市に戻っていくようなルートになってますのでね。まあ、なかなか楽しい、ルート、最終日も行けるかなと思います。明日も楽しみです。じゃあね、とりあえずケアして、今日はね、早めに寝たいと思います。ではまた明日お会いしましょう。
はい、というわけで、はい、藤田さんです。
はい、よろしくお願いします。
もうポッドキャストリスナーの清掃ですね。まあ、ホストでもありますけど、
はい、そうですね、
上がサイドバイサイドでサバ手ぬぐいくっつけていただいて、はい、で IRC のキャップをかぶってるということでこう毎年藤田さんは、藤田さんって言い方するとあれですかね、伝わりにくいですかね、皆さん。
分かりやすいんでしょ
う。笠崎さんって言った方が分かりやすいんですかね。
ツイッターの方では笠崎って名前でやってて、でまあ本名は藤田なんでどちらでも呼ばれてるって感じです、
ね。感じですよね、はい。でポッドキャストもやられてるということ。
まあ一応やってます。
やってますね、はい。お名前聞いてもいいですか、ポッドキャストの。
ああ、ラジオテケレッツのパーという、
はい、
はい、まあ同級生4人、おじさんが4人でやってる。ゆるいポッドキャスト、
雑談ポッドキャスト
ですね。ですね、はい、
親近感しかわからないですけど。
ありがとうございます。
テレケッツのパってあれですよね。呪文ですよね。
テケレッツのパ。
テケレッツ
の落語ですね。
落語
の死神に出てくる呪文。
あ、ですよね。うん、そう、最初僕何のことかなと思ってちょっと調べましたけど、そんなね、片崎さんなんですけど、今日ツールドノート3日間はスタッフということで、
はい、
ショップのお客さんのお手伝い。 っていう、
まあ、お客さんもとりあえず誰でも見ますよっていう感じで、
は
い、
なるほど、オフィシャルのメカニックみたいなところ、
何かあったらこの、うんうんうん、含めて、まあ、大体4店舗か5店舗が毎日参加してて、はい、まあそうですね、朝の空気入れてとか、ちょっと変則、はい、なんかおかしいから見てとか、うんうんうんうん、そういうのを見る感じですね。
やっぱさすがに3日間走ってる人だとバイクの調子悪い人も結構いてるんですか？
いますね。
います
ね。割とやっぱり歴長い人はもう大丈夫で押し通しちゃって、でここで限界を迎えるみたいなのも、はいはいはいはい、いらっしゃるんで。
ワイヤー切れたのか、そこまでないですか、さすがに。
切れかけは一件、はい、し今年一番すごかったのは、あの靴のソール、
はいはいはい、
バカッと外れて
ました。シューズの底が剥がれたと。
ガムテープとタイラップで、はいはい、ギチギチにしてとりあえず走ってるっていう。
なるほど。まあ僕もね、想像以上よりハードコアです、今のところ。
今のところそうですね。
はい、で、まあ、今は大雨ですしね。
雨雲を見たらもうちょっと1時間もしたら雨雲抜けるみたいではあるんで、はい、あとは晴れなんで、
はい、
ゴールの時はまあ乾いて綺麗
に綺麗に帰れるかなというところですね。はい、はいはい、実際は笠木さん自身はツールドノート走られたことあるんですか？
もう10年ぐらい前ですけど、はい、
やっぱ歴史が長いイベントなんで、
はい、
こう能登の魅力を一言で言うと何ですか？
能登の魅力はやっぱり絶景とうまい飯って感じですかね。
いいですね、一言がもう二言ですね。
あ、ごめんなさい。
やっぱね、絶景とうまい飯ですね、はい、マジで、
マジで、はい、
本当そう思います、はい、もうね、みんなに走りに来てもらいたいですね、ぜひとも。
そうですね、ぜひ
ぜひ
来年も、まあ、間違いなくやると思うんで、
はい、
ぜひ来年もよろしくお願いします。
はい、ということでね、皆さん能登で笠崎さんお待ちしてますんで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで今、3日目のチェック、中継ポイント、お昼休憩ポイントですねにやってまいりましたということで、ゲスト、飯田さんの方に来ていただいております。こんにちは。
こんにちは。
はい、飯田さん具体的に今何やられてる方なんですか？そうです、ツールのノート、
ツールのノートでは、まあ、長いことお付き合いしてますので、
はい、
これまでの、まあ、経験も含めて全体管理と、はい、まあ、今回に限りは先頭の車両の運転手をしております。
あ、先頭候補かな。
先導車ですね、はい、先導車ですね、今回は。
あ、なるほど。の方の運転をの方同乗されてるということ
で、ドライバーです、
ね、ドライバーやられてるということですね、はい、で、もう一個の業務というか、こう本業どっちが本業かわからないですけど、
自分の仕事ですか？
仕事ですね。
私の仕事は今日本競輪選手養成所の教官をしております
ですね。そう、はい、競輪養成所になったんです。養成所になったんですね。
はい、
はい、僕のね、同期の長澤彩也も見ていただいたということで、
長澤選手見ております。
はい、
はい、
じゃあその飯田さんにちょっとお伺いしたいんですけど、能登、はい、今年で35回目。
はい、もう35回目になります、
ね、5回目ですね、
はい、
一番多い時で何人ぐらいいらっしゃったんですか？
1500前後だと思います。
1500人。
お客さんがどうこうじゃなくて、能登半島の収容キャパがそれだったと。輪島市なり、はいはい、七尾市あたり、まあ、能登島のキャパが1300程度じゃないかということで、はい、その上限をマックスまで来てた時に1500近くいたはずです。
あ、そうなんですね、はい、いや、もうそれはこの参加したいですよという本来 の, そのニーズより、まあ、どうしても絞らざるを得なかった。
その時はそれに近かったらしいです。はい、だから申し込みから、
はい、
もう打ち切り締め切りみたいな、はいはい、増やして増やしてもそれ以上になると難しいということで、キャパがないということで、それぐらいまで行ってた時がありました。
あったってことですね。まあ、今多少参加人数は少なくなれでも、まあ、でも結構な人数まだいらっしゃってますもんね。
はい、今回でも400程度はいますので、日によってですけれども、はい、
やっぱ全国各地から来られてるんですか？
そうですね、毎年開会式の時には北は北海道、南は沖縄までという時もあったんですけど、今回今年に関しては少しそこどうなってるかちょっと管理できてないんですけれども、
まあ、ちょっとずつこのまたサイクルスポーツツーリズムっていうのが戻ってきつつあるかなっていうところですよね。
はい、コロナが全体枠はね、増えてきてるとは思いますので、うん、またこの波に乗りながらお客さんが増えてくれると嬉しいなと思ってます、はい、
ってことですね。じゃあ、最後に飯田さんが、思う一言で言う能登の魅力というのは何がありますか？一言で言い表せないですか？
風光明媚。
風光明媚、あ、いいですね。本当そうです、僕びっくりしました今回。
はい、
で、
も
ういいとこだと思います。本当に変な話、金沢ぐらいまでは来られた方多いと思うんですよ、
はい、
あと自転車関係者だと内灘ぐらいまではロードレースだったり、はい、トラックで来られる方も多いと思うんですけど、
この白衣から上の方ですね、
はい、能登半島というところです ね、はい、
あの来た方がいいですね皆さん。
いやぜひ本当に全国の皆さんにこの能登半島は知ってもらいたい、見てもらいたい、楽しんでもらいたい
ですね、はい、もう食べてよし乗ってよし、はい、見てよしと、
はい、
これ変な話ご家族は例えばこうドライブしてもらってあのお父さんだけサイクリングとかでもいいですもんね。
それがもう一番楽しめると思います。
ですよね、はい、お子さん自転車好きだったらお子さんも乗ってもいいです。
乗れる時になったら乗ってもらえばいいし、そうじゃなかったらお母さんとお父さんでチェックポイントごとにこう毎日住んでもらって、うんうん、宿は一緒のとこ泊めてもらうとか、うんうん、工夫はできますので、うん、いろいろアレンジしながら家族で楽しんでもらえたらなと思います。
ですね、はい、もうホテルもいっぱいありますし、はい、走るとこもいっぱいあるんでぜひともね皆さん来ていただきたいと思います、はい、じゃあ飯田さんあと半日ありますけども、はい、また引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、どうもありがとうございました。はい、というわけで続いて、安倍さんに来ていただきました、お疲れ様です。
お疲れ様です。
安倍さんといえば、ジャパンカップ唯一の日本人優勝者という、
はい、懐かしい話ですね
いやいや安倍さんを語る上でアイコン的な話ですけど、安倍さんツールドノートは何回目ですか？
ツールドノートは2回目ですね。
2回目ということで、はい、前回は 4,5 年ぐらい前ですか？
そうですね、それぐらい前になりますね、
はいはいはい、
コロナ前なので。
あ、そうか、そのコロナ前ですよね、うん、はい、じゃあ今回2回目ですけど、はい、どうですか、何回来てもやっぱ楽しい場所ですか？
そうですね、なんか景色もいいですし、うん、走りやすいですし、うん、食べるも美味しいですし、うん、ね、もう最高です。
最高ですよね、はい、普段は、大阪のどちらの方で走ってるんですか？
僕はね、大阪の和泉市というところで、
はい、
堺市の、南側にある市なんですけどもね、
関空の方、
ちょっと関空
よりの方です、はい、大阪の下の方ですよね、はいはい、ってことは、割と山がある場所ですか？南川
山はね、すごいね、近いんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、山近くて、はい、素晴らしい。大阪南部の、はい、サイクリストが、集う鍋谷峠というところが、
はいはい、はい、
あるんですけども、それが和泉市にあるんですよね。
そうなんですね、
はい、だからまあその麓と言ってもいいぐらいのところです。あ、
なるほど、大阪峠の聖地、サイクリスト峠の聖地がすぐ近くにあると。
近くにある、
はい、じゃあ普段走ってる大阪のと山と能登の山ってだいぶ雰囲気違いますか？
は
い、
そうですね、大阪の山はもうとにかく険しさしかないんです
険しさしかない
ですか？険しさしかないんですけども、はいはい、まあ、能登はね、緩やかで、まあ、きついところもありますけども、うんうん、全般的に道も広いですし、
はいはい
はい、すごく走りやすい。
走りやすいですね、はい、あとなんか昨日もそうだったんですけど、走りながらなんかこう寄り道したくなるとこ多いですよね。
そうですね、
昨日塩投げしましたもんね、はい、一緒に、
ね、海水投げて、
海水投げて、
なかなかいい思い出になりました、
ね、なりましたね、はい、なんかあと見たいね庭園とかもありましたけど、ね、ちょっと寄れなかったですけど、
なんかねこう見てるとね遺跡があったりね。
あ、そうですね、
やっぱりこう加賀百万石、うんうん、まあ、素晴らしいところで、多分ね、古代からこう人が住んでたんでしょうね、
うん、そうですね、なんか
そういうところに遺跡もあって、うん、なんかそういうところ探検したくなりますよね、
うんうん、はい、やっぱ歴史のある土地ということもあって、まあ、サイクリングするにはもう最高ですね、は
い、そうですね、だからもう、まあ、スピード出して走るのもいいですし、うん、ね、あ、何かこう発見があったらそこで立ち止まって寄り道して、うん、で時間をそこでね、うん、使ってで楽しい思い出を作りたいんですけどもね、はい、
はい、じゃあちょっと残りあと70キロぐらい今日ありますけども、残りも、頑張って安全に走っていきましょう、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
どうでしたか
能登どうでしたかってことで、和田さんは肩書き何になるんですか？
肩書き、なんだっけ、
どこの和田さんですかっていう。
岐阜の和田さんです。
岐阜の和田さん
です。和田です。
はい、
はいはい、
岐阜の和田さんですけども、能登、はい、初めてですか？
イベント初めてなんですよ。
あ、
こういうの、
そのライドイベント、
大会とかレースのお手伝いとか執務ばっかりで、うん、初めてこういうのに参加して、まあ、今年は非常に暑い夏だったけど、うん、もう素晴らしい大会だなっていうのが、ね、実感ですね。
能登をこう3日間走ったところで印象的だった部分ってあります？場所とか、
うん、いやー、もうやっぱり海岸沿いですね。
海岸沿い、
その潮風に当たって走る、
うん、
全てが良かったかな。
やっぱり岐阜は あの海なし県で、
海なしだから山ばっかりね、うん、でもこの能登も山の峠があったから、まあ、岐阜と一緒だなという、はい、いやそう
岐阜には海はないけど川があるぞと、
川があるぞと川はあまり見なかったね能登ではね、でも海素晴らしいね、
素晴らしいですね、うん、じゃあ何ですかね、こう今回3days あって、はい、まあ、1日ずつっていうのも選ぶ選択肢もあるんですけど、はいはい、次回もしも参加されるとしたらどうします？
いや 3days でしょ、チャンピオンでしょ、
チャンピオンですか
いや1日だけでは意味ないでしょ、
意味ないですかね、アフターとかはまあまあ、はい、それはそれで置いといて、はい、やっぱり来るなら3日間、と
3日間、体力が続く限りね
しかも今回結構そのゲストライダーとかも豪華だったじゃないですか。
豪華ですね、ですよね、本当に、ね、仲良くしてもらってね、
はい、ああいうゲストライダーと走れるっていうのも大事、
ね、それはもうまずないことだろうね、
もうあのレジェンドたちに引いてもらえるということで、はい、じゃあ今からもう車で帰られてというところで、帰り道中まだ遠いと思いますけども、
ありがとうございます、
こちらこそ3日間、
またうちもまた、はいはい、活躍楽しみにしてます
、はい、活躍できるように頑張らさせてもらいますので、はいはい、ありがとうございました、
失礼します、
はい、じゃあすみません、ですね、ちょっと今、金沢駅で臨行されている お二人をちょっと捕まえて、無理やりお話聞こうかなと思ってますけども、お二人とも能登400の、チャンピオンコースにご参加でいいですか、
はい、そうです、
はい、
3日間、
はい、
約400キロ、
はい、
何回目ですか、
初めてです、今回
初めてですか、
はい、
何をきっかけで知られたんですか、
もともとチャリダーっていう番組で3年ぐらい前ですかね、
はいはいはいはい、
密着してるの見て、うん、頭の中に残ってて、
お
で今年はチャンスだなと思って誘って、
うんうん、
はい、
チャンスっていうのはそのタイミング的に、
タイミング的に、はい、
3日間、いやなかなかがっつり撮ろうと思うと大変ですよね、はい、この石川県自体には何回か来られたことはあるんですか、
初めてです、
あ初めてですか、
私は2回目です、
あ2回目ですか、はい、自転車で、
いや全然関係なく、
関係なく、
はい、ただの観光
で、観光で来て来られて、はい、いやもう
初めて
ということで、はい、どうでした、初めてこう来られた印象、石川の方、
あの北の方の海がものすごい綺麗でした、
ね、そうですよね、はい、なんか日本海ってもうちょっとドヨンとしたイメージがありましたよね、
ありました、はい、
なんかすごいキラキラしてましたね、はい、今回
キラキラしてて綺麗でした、
ね、綺麗でしたね、どうでした今回、自転車は初だと思われますけど、
自転車とにかく走りやすかったですね、
道が、
はい、道も走りやすかったし、うん、結構すぐに信号が少ない場所に出て、うん、こう自転車的には快適に乗れたのと、とにかく海鮮が美味しかったです、あ
海鮮食べられましたか、
海鮮が美味しかったです、
ですか、まあ、チャリダー見られて、なんとなく頭の片隅にあったっていうのはあると思うんですけど、やっぱ結構チャリダー その特集が印象に残ってた感じですか、
残ってましたね、はい、でその後いろいろブルベとかやり始めて、まあ、ロングライドとかをやり始めたんで、あっていうのもあって、
はいはいはい、
400キロ3日行こうかなっていう感じですね、はい、
まあ、余裕でしょうと、130日なら余裕でしょう
意外と獲得標高が
意外と厳しかった
あと今年は特に気温が高かったですよね、うん、だいぶそこにやられた参加者の方は多かったみたいですけどもじゃあ、まあ、また次回何かこう参加されたいと参加したいということもありますか、機会としてあれば、
機会あればまたぜひ参加したいですね、
ですよね、はい、そうですかね、
あぜひ参加したいです、ね、はい、
普段は東京、関東、
東京です、
東京の方で、はい、どちらの方が走られてます、尾根間とか荒川、
荒川ですね、
基本的に
東京の東側、
あはいはいはい、
この辺みんなが、はい、
あそうなんですね、僕も荒川民なんで、
あお会いするかもしれない、
お会いするかもしれないです
僕写真覚えとこで、は
い、僕江東区にいますんで、
あら
江東区
です、あれあらいろいろ絡みますねあじゃあまたお見かけした際は、はいはい、今後ともよろしくお願いします、どうも貴重なお時間ありがとうございました、
お疲れ様でした、
お疲れ様でした、
ありがとうございます、
はい、ということで能登400なんですけども、はい、今回何回目の参加になりますか、
自分の友達で15回ですか、
15回、
うん、
あ35回やられてますけど、そのうち15回も出られてる、
そうです、
あそんなに来られる、うん、やっぱ能登の魅力って何があります、そんなやっぱ何回も走りたくなる、
うん、でもほら石川さんって人なんだけど、
はい、
もうこれ若い頃やって、
ええ、
でここずっと10年ぐらいやってないの、
あちょっと間が空かれてたんですね、うん、はいはいはいはい、あでその石川さんも含めて
僕は2回しか来てない、
あ それ石川さんって方がいっぱい走られてるんですね、うん、石川さん今なんか
新幹線の切符をさ
あ帰りの切符、
うん、ちょっと今日はリタイアしちゃったのね。
はいはいはいはい。
もう80だからさ、だからもうそれで今切
符を今日満席ですもんね新幹線結構。なるほど、能登3日間、今日3日通しで走られました。
そうそうそう。
あ、どっか印象的な場所ってありました？
まあでも毎回コース変わるんでしょ。
そうですね、多少変わりますけど、ね、うん、なんか魅力っていうのはどういうところ感じ
て。魅力っていうよりちょっと、なんつうんですか、このとこ俺異常気象で暑いじゃない。
暑いですね、 うん、今回も暑かったですね。
だからやっぱりね、ちょっとずらすとかね。
はいはいはい。あ、時期的にですね。なるほど。
だって大体暑さで参っちゃうでしょ。
はいはいはい。
だから今日はまだ走りやすかったよね。
ちょっと
午前中
雨でしたね、
うん、いや逆にああいうちょっと小雨ぐらいのが涼しいよね。あ、
走りやすかったってことですね、うん、なるほど。なんか美味しいもの食べられたりもしました？
ま、美味しいもの食べたっていうか、
ええ、
宿泊先で、
ええ、出されたご飯っていうところで、うん、なるほどです。
目的が違うじゃない。
なるほど、はいはいはいはい、うん、じゃあもしもまた出られるような機会があったらどうですか？
そうです、そうですね、まあ、自分たちほらもう定年して、
はい、
もう何もやってないから、あの結構夏は大体なんつうの、あの青森とかさ、
北の方ですか、うん、はいはいはい、
箱田登ったり奥入瀬行ったり、小和田湖、田沢湖、
結構いろんなとこ行かれてますね、
うん、あとほらあの山形の鶴岡から鬼神戸登ってさ、
はいはいはい、
女川まで行って女川から松島仙台、
はいはい、
そういう風にあのプラン組んで、あの辺はもう夏回って
ん、う
ん、
あ、そうなんですね、うん、
それかあの島並みか、
あ、はいはい、
島並みはもう何回も行ってるでしょ、
瀬戸内の方ですね、はいはい、
四国、九州、
はい、
沖縄、
沖縄、
うん、
あ、じゃあ割とこの能登っていうよりはまあ全国各地をいろいろ知られてるということで、
そうそう
そう、ああそうなんですね。じゃあまた来年
はそれでほら、あのうちらのグループほらね、必ず昔は45、6人いたから。
あ、はいはいはい。
それで大島はね25年行ってたの毎年。
あ、そんなに行かれてたんです。伊豆大島ですね、
う
ん、
そう、
はいはい、
それはほら知り合いのとこが、
うん、
あの漁師やってて、
はい、
お刺身とかさすごいいいんで、
うん、
そしたら大家さん亡くなっちゃって、
はい、
あと娘とお母さんじゃ大変だっつって、
うん、
まあ、25年間行ったんだけど、一昨年か、
はい、
ちょうどコロナが、あ、3年か、
はい、
3年前ぐらい、
3年前
コロナが始まる前に、
はい、
あのもう終わりにしますからってことで、
あ、伊豆の方を温まれるってことで、はいはいはい、あー、なるほど。
だから八丈島行ったりさ、三宅行ったりさ、
うーん、
結構いろんなとこ行ってんだよね。
じゃあ全国つつうらうら自転車で走る中の一つとして能登の方も走ってるというところで、うん、あ、そういうこと
です、ね、またこういうさイベントでほら同じとこを走るんじゃなくてさ、
はい、
例えばうちら旅行行ったらほらあのいろいろほらね調べて道路が混んでるやほら迂回したりさ、
はいはいはい、あ、なるほど、そういう年々に、あ
の、ね、そういうね専門のやつがいるのよ。
あ、そうなんですね。あ、なるほど。
じゃあ混んでるからじゃあ裏道行きましょう。
はいはい。
だから逆に言えばさ、
ええ、
あの一生のうち1回しか通らない道とか
あるの。 ありますよね、
うん、ここ絶対来ないだろうなって
思う。うーん、じゃあ能登もこう多分この今日が最初で最後っていう道を一期一会で楽しまれてるというところですね。そういうことですね、わかりました。じゃあこれからもお元気でいろんな日本中走ってください。
でもね、あの海なんかも綺麗だしね。
うん、やっぱ能登はいろんなコースが面白いですよね、うん、
選べるからね。
はい、じゃあ今から、新幹線乗られて関東に帰られるって感じですか？
そうです、東京まで、
ね、あ、東京まで戻られるということで、
うん、あの人はほらあのなんだっけあそこに住んでるの、 東京のさ、国会議事堂の前。
ああ、はいはい、永田町の方です。
永田町じゃなくてね、なんだっけ、
皇居の近くってことですね、
うん、
そうすると
忘れちゃった。
あ、そうです。
平川町。
あ、平川町。あ、平川町。
俺は千葉の松戸だ。
あ、なるほどなるほど。でも千葉もいいところ多いですしね、うん、ああ、なるほど。
いや、千葉はでもああいう山ないから。
そうですね、やっぱ高くても
平坦、
加納さんぐらいしか高いとこないですもんね、
うんうん、いや、あとほら行くっつったらさ茨城の筑波さんとか、
はいはいはいはい、
でもあっちまで行くとね結局行って帰ってくるんで140キロぐらい走んなきゃ
いけない。はいはい、 じゃあこうやっぱ地方に来て、まあ、その土地を走るっていう楽しみの一つとして、うん、今回も能登を走られたってことですね。
そういうことです。
はい、すいません、なんかあのお待ちの時にあのお声掛けしてしまって申し訳ないですけど、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。
ご苦労様でした。
はい、というわけであのまた別の、今多分新幹線待ちですかね。
新幹線チケットどうしようかなってところですね。
あ、今日すごい満席ですもんね。
そうなんですよ、だから自由席取って、自由席じゃまずいかなと思って。
なるほど。
自由か自由か、ギャンブルで自由席選ぶかどうしようかなって迷ってるところですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、まあ、3連休ってこともあってちょっと今どうしようか悩まれてるというところで、はい、関東までですか、
お帰り。東京まで。
あ、東京までということで、はい、ちなみに今回ツールドノット何回目のご参加でした。
前回一応1回目なんですけど2日目コースだけだったんで、
はいはいはい、
チャンピオンコースって意味だったら今回初めてです。
あ、じゃあ今回は初の3日間ということで、はい、じゃあ、再びリベンジという形になるか、まあ、分かんないですけど、なんかこう能登の魅力ってどういうところ感じられます？
そうですね、やっぱり走ってて面白いですね。街並みとか自然もあの交互にあの変わる風景っていうのが面白いですね、やっぱり。
なるほど。距離はやっぱチャレンジングな部分が少し感じますかね。
3日目がやっぱり疲労が来るっていうのはありますけど、うん、あのどっちかというと疲労より暑さですね。
あ、今年に関してはね、とにかく終日暑かったですもんね。特に1日、1日目2日目暑くて、今日ちょっと朝寒かったですよね。
はい、まあ今日もあのくらいがちょうどいいですね。
なるほど、雨降ってくれたぐらいがちょうどよかったということで、特になんか印象に残ってる能登の場所だったりコースってありますか？
そうですね、まあ印象というか2日目ですかね、やっぱり、うん、っていうかこいつディレイラー破損しちゃって途中で、
あ、もしかしてあの峠の途中で止まってて、
はい、そうです、
あのジャイアントさん の、
はい、
あのワンボックスで修理されてましたよね。
はい、そうです。
あの方でしたか、はい、すみません。じゃその後あれどうなりました？
とりあえず近くの、チェックポイントまで自走、なんとか自走するまで 走って、ええ、でそこで、まあ、幸運なことにバイクがレンタルできて、
あ、なるほど、
それで、まあ、根性で走ってったって感じですね。
じゃ あのその後というと鈴の、 あのチェックポイントですかね、2日目。
そうですね、はい、
あ、なるほど。じゃ そこからはバイクを借りて残りのコースを走られたと。
はい、そうですね。
そういうことですね。じゃあ
シクロクロスなんで、バイクが結構ロードバイク初めてだったんですよ。
はいはいはい、はい、
まあ、だからしかもレパン履いてないんで、ケツが痛くてしょうがないってんで。
なるほど。じゃあ、慣れないバイクで、2日目の半分と、3日目の全て走られたんですか？
そうですね、はい。
あ、そうなんですね。それはそれで、なんか、なかなか新しい。
そうですね。
どうですか？なんか、能登、まあ、3日間通して、まあ、食だったり、景色だったり、いろいろあったと思うんですけど、まあ、またなんかチャレンジしたいかなっていう感じですかね。
そうですね。まあ、ディレイラー壊れたんで、こいつでもう一回リベンジですかね。
忘れてきた、宿題を取り戻しに来た感じですね。はい、ちなみにツールドノート400は何で知られたんですか？
そうですね、なんとなくイベント長いの出たいなと思って調べてたら、まあ、ツールドノート400とあと佐藤ロングライド210が引っかかったってところですね。
はいはいはい。あ、じゃあウェブでいろいろ調べて、はい、じゃあ普段から長距離に興味がある感じ？
そうですね、はい。
あ、なるほどです。ちなみに、まあ、東京にお住まいだという、関東にお住まいだということなんですけど、普段どちらの方を走られてますか？
まあ、通勤で使ってるのが一番多いんで、うん、まあ、会社まで往復20キロちょっとですね。
あ、なるほど。ってなるとこう3日間で400っていうと結構なチャレンジですね。
そうですね、はい、
そういうことですね。もしもバイクとか体調子よければまた来年もっていう感じですかね。
そうですね、まあまあ、こいつの処理費がいくらかかる
かかるかってところですね。そこのバランスと、はい、あとまあ気温ですね。
そうですね、そこですね。本当に
今年はとにかく暑かったですから ね、
そうですね。これだったら悪いけど佐渡の210の方がまだ楽なんじゃないかっていう。
まあやっぱなんかこうちょっと日本海側に少し涼しいイメージがあって、はい、まあ、あと走りやすいかなってとこもありますよね。
はい、そうですね。
やっぱ新幹線があると来やすいですか？
そうですね、来やすいですね、やっぱり。
そうですよね、まあ、たまたま今日ね3連休ってことで帰りの新幹線が結構すごいことになってて僕もびっくりしてるんですけど、はいはいはい、まあ、無事東京まで帰られればいいかなと思いますんで、はい、お気をつけて帰ってください。
はい、どうもよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
はい、というわけでね、ツールドノト400の模様をお届けしました。まあ、3日目ゴールしてからですね、僕は15時過ぎぐらいに最初のスタート地点である、公園の方に戻ってきたんですけども、まあ、そのまま、少し皆さんと挨拶とか談笑してですね、 金沢駅の方に戻って、東京の方に帰ってきました。3日目もね、いやー、暑かったっすね。朝、和倉温泉ですかね、を出発して、富山県の方の氷見に入るぐらいでもうね、土砂降りになりました、一回。びっくりしましたね。土砂降りになって、で、気温がね、あの時で22度ぐらい。前日までだいたい気温が34、5度で行ってたんで、10度ぐらいガツンと下がってですね。まあ雨に濡れたっていうのもあって、非常に寒い思いをしたんですけども、そっから415号線で佐久井の方に戻っていく峠を越えるときにもう雲は抜けまして、石川県の方に戻ってきたときにはもうピーカンでまた35度くらいに戻るというね、暑さと寒さと、っていうのを両方味わえた3日目ではあったんですけども、3日目はね、またこれ、中野島のチェックポイントでですね、うなぎのお弁当を食べましてですね、久々にうなぎ食べましたね。なんか3種類ぐらいあって、非常に美味しく食べさせていただきました。そっからはですね、トレイン乗って、まあ、ガーッと一気にまた南下してですね、内灘を越え、金沢の方に戻ってきたというところで3日間、チャンピオンコースですね。完走することができました。まあ、簡単に振り返ってしまう、簡単に振り返るとですね、9月の16日土曜日の方が、まあ、1、デイ1ですね。こちらが約140キロということで、西部緑地公園、金沢市の、そこをスタートしまして、輪島市のマリンタウンまでの140キロが初日ですね。2日目、17日日曜日は、そのマリンタウンから、和倉温泉までの135キロ。3日目が和倉温泉からまた西部緑地公園の140キロということで、コース、3日間ともフルで走りました。だいたい朝8時前後ぐらいにスタートして、15時とか16時ぐらいに私の足で戻ってこれるような形でしたので、アフターもまあ楽しもうと思えば全然楽しめるようなスケジューリングで能登の3日間走り切りました。楽しかったですね。ゴールしたところの西部緑地公園で北国新聞の社会部の方からですね、取材の方を受けたんですけども、まあ、新聞の方に載せたいんでっていうところで、まあ、事前に聞かされていたので主催者の方からちょっと取材が入りますよというところで、まあ、お話、その取材でお話しするような内容を何しようかなって思いながら3日間走ったことをそのままお伝えしたんですけども、実際どうだったんでしょうね。どういう紙面で出たのかはちょっと北国新聞さん、東京の方じゃ読めないので、ウェブサイト見ててもちょっと見つからないっていうのもあって、どういうふうに記事になってるかわかんないんですけど、ありのまま結構忖度なしにお話しさせてもらいました。飯田さんもインタビューで言われてたみたいに、能登ですね。要は石川県がほとんどを占めている能登なんですけども、まあ、まさに風光明媚という言葉がぴったり、それこそその、海岸ベタを走れる、千里浜渚ドライブウェイだったりとかですね。あと、輪島市の手前とかにある、まあ、輪島市なんでしょうけど、まあ、古民家的な建屋が並ぶ街並みだったりですね。僕が一番好きな、印象に残っている二日目の、要は奥能登の方ですね、能登の北側の方なんですけども、まあ、輪島市抜けて千枚田っていうところがありまして、海岸べたに田んぼがこう段々に並んでるところがあるんですね。割と僕の千枚田のイメージっていうのは、内陸側の山の間に千枚田があることをイメージしてたんですけども、まあ、例えば、熊野だったりとか、新城だったりとかですね。こう、輪島に関しては、海沿いに、その、お米の畑を作ってるところが結構多くてですね。それがすごい綺麗でした。あと、日本海側っていうのは、インタビューのね、方も言われてましたけど、僕も、わりかし、こう、なんだろう、ドヨンとした鉛色の、少し、暗い感じのイメージがあったんですけども、能登の海は綺麗な鮮やかなブルーと新緑の緑のコントラストが非常に強くてですね、太平洋的な明るさも非常に感じることができました。今回ですね、珠洲市という北側の町があるんですけども、そこに行くアプローチルートがですね、本当の奥能登の先っぽまで行けないルートで、 行かないルートでついてしまったんですけども、まあ、ちょっと去年だったのかな、地震だったりとか雨だったりとかで、ただでさえちょっと路面状況が悪い道がさらに悪くなってしまったっていうのがあって、今回ルートから外されたみたいで、一番の醍醐味のところは走れてないんですけども、まあ、そこはですね、今後の僕の楽しみにしておきたいかなというふうにもう思いました。あと海岸線はね、ずーっと綺麗な道で走れまして、やっぱりこう、なんていうんですかね、地方にありがちなこう信号機の間隔が非常に長いルートがずっと続きますので、走りやすかったです。とにかく気持ちよく走れる場所を引いていただいてたっていうのが印象的で、まあ、能登を本当に一周楽しめる、3日間通して楽しめるっていうのは唯一無二なイベントなのかなというふうにも思いました。こう、まあ、こっからちょっとね、僕の個人的な感想、まあ、さっきも感想ではあるんですけど、少しね、ちょっと本音ベースで話させてもらうと、今この日本中にライドイベントっていっぱいあるんですよね。当日、この能登のツールドノートやられた3日間に関しましても、ツールド東北だったりとか、淡路島ロングライド150キロだったかなっていう、そのライド系イベントって全国でいっぱいあるんですよ。で、どちらかというと僕ごめんなさい、そのあまり、出たことはないんですけども、まあ、岐阜県のライドイベントとかに出させてもらった時とかは、おもてなしがメイン。要はその若い方だったり、あまり体力に自信がない方、自転車乗り始めた方にも楽しんでいただけるように、要は間口を広めるための、まあ、言葉は悪いですけど、自転車ヒエラルキーの三角で言うと、まあ、一番パイの多い底辺のところを狙ったイベントっていうのが非常に印象として今までライドイベントとしてありました。で、今回も僕ツールドノート400はおもてなしをいろいろ体験できるのかな、地場のものをいっぱい食べれたりとか、楽しいルートを、まあ、それなりの脚力を持ってるので、まあ、楽勝で行けるでしょうなんていうふうにも思ってたんですけど、割と結構ガチなルートを引かれてましたね。まあ、獲得標高1000メーター超えたのは2日目だけではあるんですけども、しっかりとした峠があったりとかですね、海沿いの平坦路の長いルートがあったりっていう、まあ、そもそも3日間ともね、130キロオーバーのルートを引いてるので、そう多いやそれとチャンピオンコースっていうのは完走するのは難しいかと思うんですけども、それなりの足の準備をしてないとね。ただ、その、まあ、和尚も言ってましたけど、デイ1だけ参加しますとか、デイ1、デイ2だけ参加しますとか、そういう、自分でのアレンジもできますんでね、そういうところで楽しんでいただければいいかなと思うんですけども、割と僕はこのツールドノートに関して思ったのは、そこそこ走れるようになった人の次のステップなのかなとも思いました。スタッフの方とちょっと立ち話的に話をしてたところで、その全国にいろんなライドイベントがありますよね。で、ツールドノートもまあ歴史は長いんですけども、このままでいると淘汰されてしまうと。要は、ライドイベントのパイがそもそも増えましたからね。なので、我々も、やっぱこう、観客、参加者を増やしていくっていうアプローチをいろいろ考えていかないといけないというところで、能登じゃないといけないよね、能登じゃないと体験できないよねっていうことをもうちょっと出していけるようにしたいななんていうお話もされてました。まあ、非常に能登愛の強い方っていうところもありましたけども、ああ、確かにそうだなというふうにも思いました。で、まあ、さっきの話に戻ると、やっぱこれチャレンジングなんですよ。この3日間ね、400キロ走るっていうのは非常に厳しいコースではあるんですけども、例えば自転車に乗り始めた時に、初めて10キロを超えましたとか、初めて50キロを超えました。で、ラファなんかがやってるね、特に女性向けのやつですけども、ウィメンズ100っていうのはね、100キロ走りますなんて、100っていうのは一つの目標にもなるかと思います。で、年末にやってるフェスティブ500って、まあ、その何日かで500キロ走りましょうっていうのもありますけども、そういうステップアップの中で言うと、ツールドノートは割と中級者向けなのかなというふうに正直思いました。誰でも彼でも走ってもらえるように一応、デイ1だけ、デイ2だけっていう、さっき言ったような話のルートもチョイスできるんですけども、その上にちゃんとデイ3のチャンピオンコースという3日間で400キロっていうルートを用意してるっていうのは、サイクリストに対して、あなた、ここまで走れるんだったら次これに挑戦してみないかというステップがちゃんと用意されてるんだなというような印象を受けましたね。確かに400キロコース走られてる方、そこそこの足をお持ちの方も多かったですし、まあそうでない方も当然いらっしゃいました。毎日ギリギリでゴールされる方もいらっしゃったので、皆さん各々のペースで走ってるなとは思ったんですけども、 やっぱり自分の力量を鑑みてですね、今年はデイ1だけとか、来年はデイ2までとか、で3年かけてデイ3まで行って、自分の中で能登をちゃんと400キロ完走したよっていう達成感を味わえる非常に奇遇なイベントなのかなと思いました。やっぱ社会人になって3日間しっかり休み取って能登に遊びに来ようなんて思える人っていうのはそうそうやっぱいないと思うんですよ。やっぱりご家族をお持ちだったりお仕事をお持ちだったりって方がほぼほぼだと思うので、まあ、休み取れても1日だけ、移動前後も入れると3日目ね、月曜日祝日とはいえ夕方に帰ってきてそっから全国に戻ってくってなると結構大変だと思います。そういうのも踏まえた上で、やっぱ能登に参戦してもらえるようになってるっていうのは、そういうステップアップだったり、なんていうんですかね、ランニング的な要素が強いのかなとも思いました。ランニングも、例えば最初5キロ走りました、10キロ走りました。で、次、まあ、ハーフマラソン走ってみます、フルマラソン走ってみます、100キロ走ってみます、で、100マイル走ってみますみたいな、こう、ステップってあるじゃないですか。だからそこ、に近しいスタンスで、のともやられてるのかなというふうにも思いました。なので、そういう、走るだけっていうのは、ある程度走力がある方であれば、まあ、難なく完走はできると思うんですけど、まあ、これから自転車始めたばかりの方とかで、ロングライドイベント探してます。自分の脚力に合った距離を探してるって方に関しては、ここでアレンジかけれるのかなというふうにも思いますんでね。もしも皆さん参加したいなと思った時は、自分の身の丈に合ったコースが選ぶことができるイベントということで、一つツールのともね、選択肢に入れていただければいいのかな、なんていうふうにも思います。またね、東京駅からで僕は行きましたけど、輝きで乗っていくとですね、泊まるのがそれこそ、上野、大宮、長野、あと富山、金沢だったのかな。だから2時間半ぐらいで行けちゃうんですよね。意外と北陸ってこう関東圏からするとすごい遠い僻地だったんですけども、まあ、北陸新幹線ができたことによって2時間半で、到着することもできるので、まあ、簡単にこう非日常を味わえるっていう意味ではお手軽、しかもなんか1万4000円ぐらいの、片道ですけどね、新幹線内で行けるので、まあ、大阪に東海道で行くようなイメージですかね。で、北陸の方にも行けてしまうということで、まだ知らない道を走れるっていうのはね、非常に楽しい経験になるのかな、なんていうふうにも思いました。ですね。本当になんかそれ、新幹線輪行なんですっていう、この新聞記者さん、報告新聞さんにもお話ししたんですけど、あ、そういうのもあるんですね、なんていうんでね、もうちょっとね、自転車の可能性っていうのはね、まだまだ知られてないところが多いと思うので、まあそういうふうに輪行なんかも活用してもらって、帰りにね、金沢駅で僕もビールとお寿司の食べてね、帰ってきましたけども、そういう遊び方も一つできるのかな、なんていうのは、能登の一つの魅力かなとも思います。で、あとね、面白かったのは、その、報告新聞さんの方にね、ツールド能登を今後どういうふうに発展していったらいいと思いますかとか、どうしたらもっと人呼べますかねみたいなことをね、一応、サイクリスト視点で聞かれたんですよ。で、まあね、僕、こういうこと言うと怒られちゃうんですけど、田舎の人って大体推しのポイント一緒なんですよ。信号機が少ないから走りやすいとか、風光明媚でいい景色がありますとか、歴史的建造物があるんで、ライドしながら楽しんでもらえますとか、言うんですよね。でもそれって本当にそこじゃないとないのっていうところだと思うんですよ。で、なんかこう地方ライドで今一番ブームというか、なんだろうな、そのコンテンツ力があるのってやっぱ島並海道なのかなっていうふうにも思います。僕も実際走ったことあるんですけど、あそこはテンション上がりますね。で、なんで上がるかっていうと、島並に関して言えば、島と橋っていうコンテンツがもう明確なんですよね。瀬戸内を橋で渡れます。で、橋を入れた写真に関してはもうすべてもうみんなエモーショナルな写真になってくると思いますし、一個一個クリアしていくような実感も湧いてくると思うんですよ。だから島並には明確なコンセプトというかアイコンがあるんですよね。じゃあ能登には何があるんですかって言ったら、輪島があったり、和倉があったり、まあ金沢があったりって、こうちょっとコンテンツが多すぎて絞りきれてないんですよね、発信側が。だからこれもありますよ、あれもありますよって言ってくれると、結構ね、僕はあんま好きな言葉じゃないんですけど、タイパって言われてるタイムパフォーマンスっていうんですかね、コスパに引っ掛けて話だと思うんですけども、タイパでウェブでそういう宣伝投げてますって言われたところでも、キャッ 地じゃないと目に入らないんですよね、多分。なんで、島並みなんかは島を渡ってる写真ドドーンって出しちゃって、これがこんだけ続いてますっていう簡単な説明文だけで、あ、なんか面白そうって思うことができるんで、能登に関してもね、もうなんか全部詰め込んであるんですよね、ポスター1個見ても。なんか、輪島塗りがありますとか、氷見のお魚がありますとか、金沢百万石の町がありますって、もう能登半島でコンテンツが多すぎるんです。逆に言うと。多すぎた結果、それを全部ポスターさんに盛り込んじゃって、まあこれ多分だから行政の広報さんのやり方の典型だと思うんですけど、全部盛りすぎて結局何しに行っていいか分かんなくなっちゃうんですよね。だったら一個アイコン的なものをドドンと前面に出して、他にもいいのがあるんで、まずはこのアイコンのところに来て、くださいと。で、プラスアルファで案内することもできますぐらいの優劣をつけないと、どうしても最初にコンテンツが多すぎちゃって全部回るのもやっぱ大変だし、せっかく行くんなら行けるとこ極力行きたいよねなんていうところにも思う方も多いと思うので、まあなんかそういううまい誘導がもっとできるんじゃないのかななんていうふうな話はね、報告新聞さんの方にさせていただきました。もうね、僕ね、能登の魅力一番で言えばね、このね、チリ浜ドライブウェイですね、渚ドライブウェイですね。あの砂浜、日本唯一の公道、砂浜国道。ということで、自転車で僕も走ってきましたけどね、もうめちゃめちゃ気持ちいいです。シクロクロスでもそうなんですけど、砂大嫌いなんですよ。乗りにくいんで。ただね、ロードバイクの 30C でも全然食いつきましたし、もう何だったら一緒にね、インタビューももらいましたけど、安倍さんなんかはね、もっと細い 25C か 26C ぐらいのタイヤでも全然普通に走ってましたんでね。やっぱね、なんかこういう強いコンテンツを持ってるので、そこで夕日の写真とかババーンって出してね、やっぱ能登にしかこのチリ浜はないですよって、なぎさドライブウェイぜひ来てくださいなんてね。なんかこう、オートバイの人とかだとね、C2C っていうんですか、コーストゥーコーストとかのゴール地点がそこになってたりとか、あと、まあ、車の方とかでもね、写真撮りに、萌え写真撮りに、エモ写真か、来られるなんてこともね、よくあるようなコンテンツの強いチリ浜、なぎさドライブウェイがありますんで、まあ、ぜひともね、それを前面に自転車向けにも出してもらって、プラスアルファなんかいいんじゃないですかなんて。ね、そう、千里浜からね、和倉温泉なんか近いんでね、和倉まで行っていただいてね、有名な加賀屋さんですね、ホテル。あそこ泊まっていただくのもね、非常に一興かとも思いますんでね、ぜひともそれとかね、あと、輪島塗り。うちのゲストにも来ていただきました、元産経サイクリストの後藤さんですね、ゴッツさんですけども、初日だけ走られて、二日目からは輪島塗りのね、お皿を買いに行くために、もう走らずにね、輪島観光されてたりなんていうこともありますし、インタビューでも言ってましたけど、和尚は二日目の和倉温泉まで走って、三日目は金沢戻ってね、大学の同級生と飲み会なんていうこともされてましたので、コンテンツはいっぱいあるのはわかるんですけども、何かさ一つトリガーになるものをね、用意していただければいいのかな、もっと分かりやすいんじゃないのかななんていうふうにも思いました。はい、まあ、今回ね主催である、成田克里さん、最後にお話聞こうかと思ったんですけど、ゴール地点行ったら MC されてまして非常に忙しそうでお話聞けなかったんで、ちょっとそこは心残りなんですけども、まあ、その克里さんにねお呼びいただきまして、今回一周走ってきましたけど、これはねおすすめです。能登半島めちゃくちゃいいですね。まあ、今年ちょっとね、尋常じゃないぐらい暑いっていう話もね、インタビューの中でもありましたけども、確かに暑かったです。まあ、僕もね、死ぬほど日焼けしましたけども、ただね、それをね、さっぴいてでもね、走るべき価値のある、道が多かったですね。やっぱね、普段走ったことがないところを、走ってみたいなとか、あとな、〇〇市っていうんですかね、例えば、琵琶湖一周なら琵琶市、霞ヶ浦一周ならカス市。だったらね、能登市なんかもしてもらうっていうところで一つね、来ていただければ僕も嬉しいかなと思いますし、能登が今回のことで結構好きになりました。はい。やっぱね、街自体がツールド能登を歓迎してる雰囲気が多くて、おばあちゃんなんかがね、家の軒先とかにこうね、ビールのケース出してそこにちょこんと座ってね、頑張れなんて手振ってくれたりとか、ちっちゃい子供が手振ってくれたりとか、ほんと、金沢市、佐久市、志賀市、輪島市、能登町、和倉、あと、七尾、あとね、富山入って氷見、で、帰りの佐久井、全部のところに、全部こう、手を振ってくれる方がいらっしゃいました。やっぱね、35年っていう長い歴史やられてると、地元の方も認知上がるんでしょうね。なんか風物詩的になんか夏の終わりのイベントだよねみたいな感じで見てくれてるのかどうかわかりませんけども、
まあ、そういう、いい雰囲気を走りながらも感じれたのでね、どうもね、ちょっとこう毛嫌いされそうな自転車イベントの中であってもですね、地元に愛されてるイベント、ツールドンと、おべっかいじゃないです。これは本当に楽しかったんでね、ぜひともね、興味がある方調べていただいて、来年1日コースでもいいですし、2日でもいいですし、3日通しのチャンピオンでもいいと思います。損はさせないと思いますので、ぜひともね、参加していただきたいイベントの一つだなというふうに思いました。はい、というわけで、まあちょっとね、散々おだてましたけど、まあ悪いことはね、まあ、ゲストの方、ゲストじゃない、インタビューの方も言ってくれてましたけどね、暑いんでちょっと時期考えてくれとかっていうのはありますけども、まあ、いろんなところと調整しないといけないんでね、なかなかそれも難しいのかななんていうふうにも思いましたけど、そんなにね、言うほど僕はね、悪いイメージは全くないですね。1、2個出てくるかなとは思ったんですけど、嫌なこともね。ただね、全然そんなこともなくて、うん。3日間ともね、非常に楽しく走れました。本当に夏の終わりに能登の方でね、気持ちいいイベントだったなっていうところが、なんだろうな、全体的な感想となっております。はい、というわけで今週はこの辺で、お別れしたいと思います。能登、皆さん、ちょっと行きたいと思うようになったんじゃないですかね。あ、ちなみにね、帰りに金沢駅のね、金沢前門寿司、金沢駅店で食べてたんですけど、あそこの店長さんはね、キャノンデール乗りらしいです。輪行バッグ持って僕なら一人並んでたんですけど、ここ隅っこ置いていいですよって言われて、で、カバンも貸していただいて、身一つでお寿司食べてたんですけど、帰りの会見の時に、どこ走られてきたんですかって言ったら、ああ、ちょっと能登一周って、ああ、ツールドノートですかつって、何乗られてんですかって、ああ、僕はギザロっていう深谷さんのオリジナルのやつなんですけど、ああ、そうなんですね。で、私ね、キャノンデール乗ってるんですよ。なんていう話もされてたので、うまいもん寿司金沢店の店長さん、自転車乗りなんでね、輪行でもしも行かれる方、輪行をバッグに入れた自転車持っててもですね、非常にいい対応していただけるというところで、僕はね、おすすめしております。のどぐろ、めっちゃ美味しかったです。1缶800円もしましたけどね。はい、というわけでね、まだまだ言いたいこといっぱいありますけども、言い出すとキリがないので、僕と会った時に能登に興味がある方、ぜひとも聞いてみてください、私の方まで。はい、ではこの辺で締めたいと思います。番組の感想やフィードバックはハッシュタグラジオルエダ、ハッシュタグラジオルエダの方で募集しておりますので、 X の海に140文字に綴った熱い思いを流していただければ、私が確認の後ファボやリポストさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また140文字では足りない、俺の思いはもっと長いんだという方はですね、ラジオルエダ数字の758 @gmail.com の方でもお待ちしておりますので、そちらの方にもどしどし送っていただければ、番組作りの参考にさせていただいたり、うなずきや会とかでご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また Apple Podcast はですね、星印が1から5までつけれますので、忖度のない星の数をつけていただけたらもう光栄でございます。またね、レビューとかも書けますんで、あれ結構読んで僕ニヤニヤしてるんですよ。嬉しいなぁと思って、そこまでレビュー書いていただいて本当に感謝です。書いていただいた方皆さんどうもありがとうございました。そっちの方もね、書いていただけるんで、ぜひともね、一言二言三言いただければ幸いでございます。はい、ではツールドノート、3日間のお話は今日、今週ここまでとなります。ではリスナーの皆さんはまた来週お会いしましょう。お相手はオッチでした。それではバイバイ。
番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグラジオルエダとラジオルエダ数字の758 @gmail.com の方でもお待ちしております。来週バイバイバイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。来週バイバイバイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。来週バイバイバイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。来週バイバイバイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ